それでは三平画館、
はい、
いつもお聞きいただきありがとうございます。漫画家の小泉智弘です。
川崎隆夫です。そしてゲストの新沼浩介です。映画監督です。
はい、ライフイズデッドを、映画にしていただきました。はい、監督もうちょっと声張った方がいいかもしれない。
そうでしたね。
ええ
ー、まあもうほとんどレギュラーゲスト
とか、そう
ですね。
もう最近監督しか誘わなくなっちゃった。
楽しんだもんだって。
それで、若見てますから、
ね。それで、まあ、今日はベスト10を発表するんですが、
はい、
その前にちょっとニュースがありました、
はい。あ、そうですね、はい。
なんと小泉智弘さんの死んだ目をした少年が、ね、ええ、映画化されるという。
そうです。どうもありがとうございます。なんか、はい、もうこんな人気、原作漫画、こんな人気あったのかなっていうぐらい、すごいツイートでとか、映画のニュース配信が多くてびっくりしたんですけど、なんとか、日本、何通信社でしたっけ？
東京ニュース通信社はテレブロスか。
なんかね、その、業界紙を発行してる会社が出資して作ってるから、うん、それでニュース性が結構高く取り上げられてるのかなって思って。
それが、初めて映画、糸を作るんでしたっけ？
あ、そうです、そうです。
それの一本目が。
うん、そうなんですよ。
死んだ目をした少年ですよ。
面白いですね、僕も映画化しようと思って出してたんですけど。
ありがとうございます。
全然通らなかった
。逆に僕の方、映画界人気ありますね。僕も一応漫画出してるんですけどね。
映画化の話ありましたよね。
僕なんかね、映画化っていうか、つけ麺好きな殺し屋の漫画短編があって、それなんかそれ映画化してもいいですかっていう打診だけはあったんですけど、
はい、
まあ、川の流れのように、
あ、そうですか、
流れてしまいましたね。
あれ、待ちぼうけ紳士誰かなんか言ってませんでした？
いや、誰も言ってないんじゃないです
か、ね。あれ、そ
っ
か。
誰か言ってたかな。
なんか、夜昼の時に誰か言ってたような気がした
んだけど。増山さん、
増山さんが言ってただけ
かな。課題として取り出したじゃないですか。
そっか。じゃあまあ、時間がいつも押して長くなっちゃうので、
そうですね、
早めに、
はい、で、いつも通りですけど、死ぬま監督、小泉さん、
はい、
僕という順番でベスト10を。
そうですね。
でちなみに、今年上半期で、石間監督は何本？
一応ですね、今現在ですか、まあ、なんか7月になっちゃったんですけど、6月まで一応300本見てきました。
300本新作映画を
年間まで言いましたけどね、まあ、
相変わらず年間で見る量です
ね。DVD も見てますから、映画館でまだ100本ぐらいですかね。
今年の映画ですか？
今年の映画は100本で、多分、旧作は約200本。
なるほど。
また絞るのも、100本でもすごいですからね。絞るの大変ですよ。
いや、今年もね、そんなに楽しみにしてる映画少なかったんだけど、振り返ると10本絞るのが結構きつかったですね。
小泉さんも結構見てますもん、
ね。僕60本でした。
いや、ずっと見てます。
ずっと、俺もそこまで
常に10本。
あ、それだけ見てれば。
あ、僕もビールお願いします。
はい、じゃあ、そんな、はい、シヌマ監督が絞った。
絞りに絞った。
意外に見せづらいですね、ちょっとね。
ここをして。
はい。
ベスト10の
100本。
はい。2014年の上半期。ベスト10の第10位は、
はい、第10位は、ジャンファイ。悪魔に育てられた少年です。
これは。
来ましたか。
ちょっとこれは
入ってますよ。まあ、かぶってんで僕もじゃあ。
なるほど。
本当に。
やっぱ入れましたか。
順位がもろかぶりした場合は。
順位、
ね、でも、上とかだったらあれです
よ。上は別また、後々、そのプラスができますから。
まあでも、一緒に喋った方が。
喋るのはあれですけど、順位は後から
発表します。あ、そ
っか。せっかくの、
なるほど。僕もランクには入っております。
ほら、1位だった場合もあるんで。
そうですね。
10位やっぱファイ、悪魔の少年は、
ね、
そうでした。
今年の韓国映画で今のところ一番惚れましたね。
いや、俺もです。
これね、
入れちゃうか。
僕ちょっとちなみにはい、X のフューチャー&ファストと、何でしたっけ、酔っ払いのやつ。
酔っ払いのやつ、
ワールズエンド。
ワールズエンド、若干迷ったんですけど、これね、惜しいとこがあるんですけど、非常にね、映画のグレードがぐんと上がる部分があって、印象に残りましたね。
それは何ですか？
これはまあ、
ネタバレになる？
ああ、どうなんだろうな。でも、まあ、内容を簡単に言うと、この、
まあ、犯罪者一家みたいな、
そう。
まあ、その、養護施設に育った連中が犯罪者集団になってるんですよね。
5人の。
そうですね。
で、それで誘拐された子供が、ファイで。
そうそうそう。
で、まあその5人がいろんなエリートなんですよね。運転のエリートだったり、うん、狙撃のエリートだったりとか。
そう、人がいい人とか、なんか嫌なやつとか、キャラもバラバラで。
そう。で、まあ英才教育みたいなね、ことをされてるんですよね、
それ が。
うちではまあ誘拐された子供で、先輩が、
はい。
で、それを結局何でしょう。返さなかった。返さなかったんで、その犯罪集団が殺せずに育ててしまった。
うん、
犯罪者集団がそもそも、このエリートとして犯罪者を育ったらどうなるのかっていう、高校生の話という。
うんうん、この子がすごい出来がいいんですよ。そうですね、イケメンだし。
高校行ってないけど、高校
生。あ、制服着て。そうですね。正確そう
です。で、なんかちょっと女子高生と仲良くなってって甘酸っぱいのもあるんですけどね。
不思議なね、韓国ならではの、甘酸っぱいのにひどい話で、ね。だから、ラブストーリーかと思いながら、ちょっとコメディが入ってきたりするような。
ひどいんですよね。その5人のな、あの、集団の中に、その、まあ、主人公っていうか、あの、ボスの、キム・ヨンソクがいるんですけど、なんかそれの彼女もなんか、ひどいんですよ。
ひどい扱いが。まあそれが多分だいぶネタバレっぽいと思うんです
けど。まあでも最初からひどい感じですからね。
ね、それはもう出てきますよ。もう、とにかく全員ひどいです。実装力。ひどいはずなのに、なぜか映画見てると、そういう生き方もあるのかよっていう感じがしてくる凄さが。
わざとかもしれないけど、前半ちょっとほのぼのしてるんですよ、ね。
そうなんですよ。す
ごい。その5人の悪党、リーダーの、
そう、その人はすごいいい人なんですよね。
でもね、僕正直そのリーダーのキム・ヨンソクが、この役柄に関してちょっとね、カリスマ性がありすぎて、ケミンシクみたいにちょっとウェットな方がいい、ね、かっこよすぎるんですよ、
ね。カードボールなんですね、一人で十分に。最後戦いがあるんでね、そこに向けてそういうキャラクター作りなんだろうなとは。でも十分に。
最後もな、ちゃんと戦ってほしかったですよね。
ああ、そうね。そうそう。実は欠点はね、いくつもあって、ことは実は3本ぐらい韓国映画枠に近いかったんで、
はいはい、
悩んで、僕は新しき世界と悩んで、注意、こっち、まあ、実はあるんです。他のもあって、これを上げたんですけど、
はい、
これが初脚本かな。
なるほど。
しかも、照明技師。
この照明技師。
この作品は何がいいかって言ったら、ストーリーが抜群に面白い。
ストーリー面白いんです
よ。そう。
停滞しないんですよ。ストーリーがとにかくどんどん転がっていく。
う
ん、
これだからその、息子、まあ、これもネタバレになっちゃうんです
よ。見たくなるよ。やばい。もうね、まあ、いいポイントがいっぱいなんです、本当に。
要は、あの、エリート教育をされてきたんですね。うん、悪党の。それで、うん、この少年がその覚醒するところがあって、うん、そこでぐんと面白くな
る。そこが一気に急に、あ、このまま続くのかなと思ったら、全然違うところにベクトルを振りまくる。それによって大好きな作品となるわけですよ。そこはやはり欠点だっちゃ欠点にもなるんですけどね、まあまあ、人によっては
。だからこの最後の、あ、誰がな、戦ってくれへんと思うんですけど。
そうです。そこが、逆に言うと、あ、続編が見たいっていうぐらいで、まあ、あの話以上ができないと思うんで、まあこれで終わっていいんですが、
はい、
ファイ、しかもファイはなんか造語らしいですよ。出てくる植物の名前なんですけど、その植物存在しないそうで、造語の植物の名前で植物って言い切るのもすごいなって。
なるほど。
そういうこと、いろんな初脚本で照明技師なだけに、いろんな冒険があって、多分こういう映画を作りたいんだっていうイメージがもう山ほど入ってる、あ、初期作品ってこういう面白さだよねっていうのがわかる、まさに映画に飽きた人が見ると、こんなにいろんなことやるんだ、映画って思う楽しみがいっぱいあるんです。
なるほど。
じゃあ、
はい。じゃあ、川崎さんはそれだったので、じゃあ僕の第10位は、ちょっとね、これ本当言うのが恥ずかしいぐらいなところはあるんですけど、アナと雪の女王
知りましたね。
いや、なんかね、もう僕7月に入ってから見たんですよ。
あ、僕も結構最近でした、
ね。そう、それでずっとなんかもう大ヒットして、で、かなりこうね、ハスに構えて見るわけですよ。
そりゃそうですよね。
そう。で、見たら、結構、ストーリーの出来も悪いし、
ちょっと荒削りのとこはね。
うん。で、なんか、ほら、なんか、真実の愛によるキスで問題を解決すると思って、キスなんか全然しないし、まあ、最後ちょっとはするけど。
あの映画のすごいのはそこなんですよね。
うん。
そこ、キスで、あ、キスが愛じゃないんだっていう。
そうですね。男の方にこう、行き過ぎないのが、
まあ、行き過ぎないっていう。
そう、それにね、ミュージカルとして、最後みんなで合唱とかして、ぐわーって盛り上がって終わると思ったら、最後歌わないんですよ。
そうね、確かにそうですね。
そう、ミュージカルの中盤で一番いい歌がかかって、それ以降、そんな大していい歌がなかったっていうのとかあって、 まあでもそういういろいろ気になるんだけど、ね、見終わった直後もそんなに良かったなって印象ないんですよ。だけど、なんか断ることに反芻してね、なんかやっぱ面白かったなって、なんかじわじわじわじわ、こう来て、もう何回も見に行く人がいるらしいじゃないですか。俺もなんか行きたくなってるんですよね。そんななんか世論に自分が引っ張られてるんじゃないかみたいな格好悪さもありながらも、でもね、絵とか素晴らしかったですし、
僕あの X のフューチャーパスト見た後にこれ見たんですけど、すっごいあの、エイリアじゃなくて何でしたっけ、ミュータントにしか見えない。
まあ、今、ね、
の女王が本当に雪をバーンってやるのかな、ものすごい X-Men っぽ
かった、ね。かっこよかったですね。あんなやつ、あの、ハルベリーみたいな。
そうそうそうそう。
アイスマン出てきますかね。
アイスマン
フューチャーに。
ハルベリーは風を操るやつだ。
そうか。ストームですね、あれ、
うん。雪化するだけなのに、ものすごいデザイン的に。
すごいでしょうね。
封じ込めたらなんでこんなに使いこなすんだっていうぐらいの。あれが結構見てる気持ちよくありましたけどね。
あの、吹き替えで見たので、
あ、吹き替え
あの、字幕でもう一回ちょっと上映中行けたら行きたいなぁと思っております。
正直あの、メイ・ジェイのありのままでより、松高子のありのままの方が
いいですよね。
あとね、でもね、松高子と神田沙也加の声が結構似てて、あの、顔が映らない時に喋る場面があると、どっちの声かよくわかんないんですよね。
そうですね、喋り方もね、そんなに。まあ、どっちかというとその、アナの方が勝ち気な感じだから、その辺なんすかね。
そうちょっとトーンを下げようとするお姉ちゃん声を出してたのが多分さっき言った、ね、暴走してから声が似てくるんで、また。
ああ。そうかそうか。
まあ、あのね、今ではね、ちょっと好きになってしまった。
確かに、ね。
はい。だからもう、
ベリーゴ痛くなります
ね。なんかこう、ランクに入れるのもかっこ悪いように。だけど、そんな風に葛藤も含めてちょっと触れざるを得ないって思った。
何の問題もございません。
あれは楽しいです、
さあ、それでは9位に行きましょう。
はい、じゃあ、10
位が被りましたから。
かぶったんで、島田、シネマ監督の
第9位。はい、第9位です、ね。9
位は。
第9位は、
はい。
アデル。あ、ブルーは熱いわ。
見てないや。
映画界で見ました、これ。長いね。
長いですよね。3時間ぐらいある。
約3時間あります。フランス映画ですね、今度は。
これはまあ、要はラブストーリーですよ。本当にもう、ベタな。うん、まあ、ベタっちゃうと、
レズ
ビアンなんで、ベタではないんですけど、本当に2人をひたすら徹底的に追うラブストーリーはなかなか。
なんか、スピルバーグが、あれ、出資した、あ、プロデュースしたんでしたっけ、
違
いまし
たっけ、カンヌで審査員やったのが、審査委員長がスピルバーグだった時の、
絶賛したんですよね。
珍しく。なんとなく冷めた女子高生が街中で一目惚れってんですかね、
はい。一目惚れした謎の美術学生のアデルに、あ、はい、アデルじゃない方に、
そう。
惚れて、
その美術学生がでも、あの、割と古い年代からやっててるんで、うん、なんか、ファッションがすげえダサいんですよ。
80年代とかなんですか。
80年代っぽいの、そのそういう設定なんです。
ファッションも前なんですよ。にしてもダサくないかっていう。
一部、二部って映画の中にも出てくるんで、一部は80年代後半か90年代なんですね、多分設定が。
そう
です。その後、先生になるんで、5、6年か経つと。二部にまで、第一部、二部で分かれて2時間、あ、3時間だから。長いんですよ。ケシシュってこう、なかなか向こうでは評価高い感じなんですけど、まあ、一番なぜかこれをおすすめしてたら、レズシーンの7分間によるセックスシーンが素晴らしい。何がすごいって、疑似バーギーナーを作っての、二、うん、人に疑似バギナーをつけての、うん、全部映せる状態で撮ったセックスシーン。
そうなんですか。
そう、だからモザイクは日本で入りまくってんで残念なんですけど。
あ、それは偽物なんですか。
実は偽物なので、
バッチリ映して。
本当は映して向こうだと完全に映しまくるという、すごいことをやっていて、そうか、それありなんだっていう。
日本はね、ブギーナイツもつけちんなのにモザイクがたらぼかしだっつって文句言われて
るんですよね。つけちん、向こうは結構、アメリカではつけちん入ってきたんですけど、まさかつけバギナを二人にやられて、ひたすら撮った7分間のセックスシーンとは。
僕でも、レズも、もうあんま映画の、絡みのシーンもそんな興味ないんで、横山正道先生にやる気満々みたいに、
オットセイで。
動物でやってくれよって思ったぐらい。
そう、ひたすら、しかも多分すごいのはそこではなくて、この7分間もセクシーンがあるんですけど、セクシーンって実は大変なんですよ。動きが作りづらいんで、照明が結局大体ある程度決まるんですよ。
あ、
だから結構頑張る監督じゃないと、セクシーンって美しく実は撮りづらいんですよ。とか恐ろしくこだわって5日以上それだけ撮ってるんで、照明が、だからずっと影がすごい 弱い薄い影になってて、肌が汚いところが一回もないっていう、素晴らしい撮影だってわかる。だからそこを褒めてるんです
ね。7分の撮影を4日かけてやったんです
か？ 5 日間
です。5日
間ぐらいかけて。で、それにリハーサルもかけてるんで、もっとかかってる。その照明の美しさがびっくりするんです。要するになかなかここまで肌が綺麗に映ってるセクシーンって。ほぼなくて映画から。ちょっと見た限りでも2、3回あったかなぐらいですね。
全くそんなことは気づかない。
時間の長さに嫌気がさして結局見に行かなかった。
それもね、半分あたりです。なぜかというと、すごいアップの繰り返しなんで、意外と辛いなと思う時はあります。
なるほど。
でもその、のようにこだわった照明やってる時とかの美しさにちょっと感動が芽生えてくるという、はい、なかなか挑戦的なラブストーリーです。
かなりすごい監督目線だ。
監督目線。本当に撮影が素晴らしい。
じゃあ、僕でしたっけ？
はい。
小泉さん。
じゃあ、いきます。
はい。
9位。
第9位は、
こちらです。チョコレートドーナツ。
あ、本当ですか？
はい。チョコレートドーナツはね、70年代か、80年の頭ぐらいかな、が舞台のアメリカで、ゲイなんですよね、これも。ゲイつながり。こっちはホモなんですけど、ゲイのカップルが、知恵遅れの男の子を里子で引き取ろうとする、そのまあ、ちょっと法廷ものもあるんですけど、
ね、実はですね、
ダウン症
の。そう、ダウン症なんですよ。
本物のダウン症の一
つ、ね。まあ、本当そんな顔でした。まあ、さっきのね、ファイの時も、触れたかったんですけど、僕もね、ちょっと、里子を引き取りたいなって最近ずっと取り組んでおりまして、研修受けたりしてるんですよ。だから、こう、血のつながらない親子の場面があると。
タイもそうですけど、まあ、いわゆる疑似家族ものですよね。
うん。そういうのを見るとね、もうなんか、他人事じゃなくなっちゃって、しかもゲイであり、しかもダウン症の子供を引き取ろうなんて、何個も俺よりはるかにすごいハードルを、
しかも当時のアメリカです
ね。うん、乗り越えようと。そう、ゲイをね、もう、すっごい口汚く罵るんですよ。
その死がひどいですよね、
その、もう、そのゲイのダンサーの、その恋人になるのが、弁護士かな、
弁護士。
そう。で、しかもね、僕は割とそういうゲイとか、ホモとかレズに、そんなに寛容な気持ちで普段見てはないんですよ。どっちかっていうと、差別主義、差別的な部分を心に抱いている人間なんですね。だけど、この映画見ると本当にね、応援したくなっちゃうんですよ。そう、そういう意味ではね、ランクに入れようかすごい迷った、ダラスバイヤーズクラブも、ゲイなんだけど、すごい応援したくなっちゃうっていう。
あれもゲイじゃないです
よね。
ゲイ一人が。ああ、そうかそうか。
そうそうそう。
主人公二人。
その人のことを忘れちゃった。
うん、
主人公が違う。
主人公が違うんだけど、そのパートナー
って、そうですよね。
人が。そう。
これ、いい映画、オーラが音楽とか映像とか、あとテーマとか、ちょっといろいろありすぎて、否定すると本当にひねくれもんと思われるんでしょうけど、でもやっぱね、ちょっとなって
ます、まあその気持ちはすごくわかります。まあ、ということで、
こういうの
チョコレートドーナツ
です。まあね、各賞を取ってますし。
じゃあ、川崎さんの第9位は、
ウルフ・オブ・ウォール・スト
リート。ああ、
まあまあ、ベタだね。ベタなのかな、
僕も入れてますよ。
エロつながり
ですね。いやー、これは素晴らしかったですね。
まあ、これ今年ってそのさっき言ったダラス・バイアーズ・クラブとか、プライド・友情と裏切り。
ラッシュですね。
ラッシュ。
で、なんか実話ベースの、映画化で、しかもすごく面白いものが結構多くて、これも多分なんか実在の証券マンの、成り上がり者というか、
今日、そうそうそう、
まあ、全部が全部本当じゃないっていうんですけどね。
なんかひどいです。本人がまだ生きてるんで、
見
てくださったら、あれはまだいいとこ書いててよかった、ね。もっとひどかった
んだ。もっとえげつない。
っていうのもある。
っていうらしいです
ね。
あんなに可愛らしくセックスしてなかったからさ。
そういう言い方をしたけど。顔も可愛くないでしょうしね。映画ではディカプリオです。
ディカプリオがだんだんこう、証券マンとして成り上がってて会社も作って、その会社の中でね、もう小人使って投げて遊んだりとか、
そう
会社のあちこちでセックスしたりとか、
セックス禁止わざわざ言わなきゃいけないような会社ってすごい
あれ。エレベーターの中でやってたりとかして
た、トイレにいきなり入っていきなりやってるし、
ヤクルとセックスと金儲けみたいな、
ね、欲望もうまみれまくってる話。
そう。
でもよく死なねえなと思いながら見てました、ね。
若いからだ。
いやどうでもまあ、だからその実在の人も、 もうそろそろ死ぬのかもしれないですけど。
あ、そうでしょうね、あそこまでなると。
あの、ものすごい、あの、ワンシーンで、あの、ものすごい上玉のドラッグが入ったって、
はいはい、
それがなんか効きがなかなか来ないから。
あの、地下で、自宅の地下室でやってて、
ね。ものすごい飲んだら、もう、みたいな。
それはあの場面最高なんですよ。あの
車の音がして、ドア開けるのも一苦労
で。あの芝居は多分デカブリ最高のシーンだと思います。
で、まあ、ここぐらい行ってもいいでしょうけど、奇跡的に事故ならず、行ったと思ったら、翌日をぶつけまくって事故。
それがね、スーパーカーで、超何千万もするような高級車がベコベコになってね。
ボロボロになって
る。まあ、死んでないだけすごいなと思いますけど。
カウンタックでしたっけ、
いや、もう、あの、多分本当何千万のことですね。
で、
話が素晴らしい。
これなんか、これの前ってシャッターアイランドでしたっけ、
違うか。発明って
あの、あれです。
あ、そっか。
そう、
なんかでも、
ヒューゴの不思議な発明。
でもシャッターアイランドが、びっくりするぐらいつまんなかった
んで。ヒューゴもつまんなかったですよ。あ、でも、篠山監督褒めてたんだ。
撮影的には素晴らしいですよ。
これなんか、でも最初マーティン・スコセッシが、まあ、もちろん監督やるつもりで、脚本書いてたら、一回、リドリー・スコットになったんですね。
へぇ、はい、
それで、なんか配給会社が変わって、それでまた結局、スコセッシがやることになって、それでこのパワーが出たのかもしれない。勝手に思ったんですけど、とにかく3時間ぐらい、3時間以上ありましたっけ
?3 時間ですね。ほぼ3時間。
もうずっとテンションが下がらない、
そう。
ちょっとね、歌わないミュージカルみたいな映画ですね。
ある意味
で、
セクシーが全部ダンスに見えてくる。
そうそうそうそう。
ドラッグで盛り上がる。
セクスが本当に。
セックスで盛り上がるしか全部ダンスに見えてくる。
わざとで楽しそうに撮ったから
ですね。そうね、もう、こんだけ楽しいでしょっていうのが3時間続くと、だんだんと、どうなんだろうってなる凄さ。
本当に教訓めいたものを別に描かないですからね。
むしろ逆を描いてますからね。
楽しそうな乾きです、だから。
なるほど。楽しいんじゃないかと思ったけどね。
あれができるならいいんじゃないのと思うんです。あれで、あの死んでも幸せだなと思います
ね。最後ね、別にディカプリオも断罪されることもなく。
まあ、一応されてますよ。
あ、まあ、
刑務所に引っ掛けて、全部財産持ってかれましたね。
まあそこもでもカラッと描いてるからあんまそんな感じがしないんですよ。
映画の最後の最後でどうこうなるってこと。まあね、実際本人も、あの、実際のね、話の人も生きてますからね。まあそんな感じで、そう、本当だミュージカル的な楽しさで。これ3時間、体感時間もっと短いですから。DV になってますからね。
なったはずです
よ。なったはずですよ。すごい安いらしいですよ。2000円台で買えるっつって。
そっか。ちなみにこの三平画館は、あの、ね、公開中の映画もありますけど、DVD を借りる手助けにっていうのがあるんで、
まああの普段の三平感想はネタバレなんです。あのベスト10は割とネタバレなしでやってるんですよね。
見てもらいたいっていうのが一番
あるんですか。まあ10位っていうはっきりしたあれがある、
ね。はい。
まあそんな感じで僕はウルフオブランスリート
が、はい、素晴らしいです。僕は上に入れてます。
じゃあ
映画は本当今年本当選びづらかった。
うん。
10年僕6位以外に入ってる。
なるほど。
ああ、だいぶ来てますね。
9位。じゃあ8位ですね。
はい。
吉野監督の
第8位は、8位は
プリズナーズです。
あ、これ、プリズナーズか。俺はね、見たけど、そんなに。
これは僕も言っちゃっていいですか。
ああ、あれ、8位だ。
いや、だから見た
ら
最近パブル
ー。仲良しだな。俺はまあまあでしたよ。
俺は、どのドリービルヌーブってカナダの
感じ。女の子が行方不明になるんですよね。神隠しみたいな感じで。
急にいなくなる。結構。王室の演出ですよ。でかなり実験、あの、前半長いですよね。
そうかなり監視が済むまで、
そうそうそう。
30分ぐらいかかるんですよ。珍しく。普通、アメリカ映画って20分ちょっとぐらいで、1個のストーリーがドカンって動くようにしてあるんですけど、誘拐されてから、まあ動かない。
そうなんですよ、ね。で、まあ、その、ね、親父がヒュージョックマンで経験なくれしちゃって、なんだけど、その、犯人らしき男のポール・ダノが、まあちょっと精神疾患のある。それをこう、誘拐して、監禁してボコるっていう。
お前が隠したはずだから、どこにいるか吐けっていうのを、このお母さん、誘拐されたであろう娘のお父さんが、犯人とはまだ断定されてないやつを、
そうですね。
誘拐し、監禁して、ひたすら拷問し続けるという恐ろしい話で。
前半はそれが主で、なかなかその、まあ、刑事がジェイク・ギレンホールで出てくるんですけど、なかなかこうね、
なんかね、拷問な
ん本当、ただ憶測でそいつを人捕まえてるから見てるこっちも、大丈夫かな
困ってる、だんだん困ってくる。困った、 もっと、犯人こいつしか出てこないから、何の推理もできないから、うん、ひたすら拷問こいつ吐くまで頑張るのかなって、だんだん困ってくるところが、さっきのファイト近いところで、展開してからが異常に面白い。
その
展開するまで長いんです。
ギレンホールはやっと動き始めてから。
うん、異常に面白くて、しかも、意外とちゃんと書いてないんですけど、意外と全員嫌なやつ。
うん、
あジェイク・ギレンホールも、刑事にしては珍しく入れ墨祭りなので。
だってこれ首のこんなとこに、すっごい
入れ見えるとこに入ってる。
手にも入ってて、も刑事としても多分だいぶダメな扱いをされてることがよくわかる。
ああ、なるほど。
ほぼ出てくる全員の、まあ、
あれですよ、家にいる奥さんとかあれはそうですけど、
うん、
ほぼ主要人物がみんなひどい人っていう状態の珍しいサスペンス、まあミステリーですね、
うん。
それなのになんとなくこう、それが当たり前のような気がしてくるアメリカにちょっと手向けが走る。
うん、
それをなんかずっと見てうちに、まあ、人生ってそんなレベルで今ひどいんじゃないかみんなと思うぐらい。僕の方が悲んでるのかもしれませんけどね。それで全員がそのひどい分、このプリズナーですね、囚人というか、うん、だんだん全員が囚人なんじゃなかろうか。
まあ何かしらにこう囚われる
っていうのが伝わってくる、
まあ。まずそれの一個で、まあね、敬虔なクリスチャンってその、ちょっと宗教であるとか、神であるとか、
うん、
そういう部分を後々皮肉になっていくわけですよね。
そして、一番の推しは、ロジャー・ディーキンス。多分今、日本、世界で一番の撮影監督が撮ってます。
うん、映像良かったですね。
公演兄弟といつもやってるんですけど、たまに違う人とやるんですが、うん、初めてデジタル撮影で、ロジャー・ディーキンスが異常な撮影レベルを見せて、
あ
この撮影はちょっと腰が抜けます。もう、この光で撮れるもんかっていう突然を山ほどしていて、気づく人しか気づかないぐらい、細かい撮影、光の良さを徹底的にやってます。だから、下手すると DVD だと映ってないかもしれないので、ブルーレイをスメルしたいぐらい。
なるほど。
この丸い穴の光だけで表情を抑えたりとかは、日本でこれやるとしたらみんな怒られるぐらい難しい撮影を山ほどやってます。
撮影。僕なんかまあ、いきなり捕まえて拷問してくるところとか、黒沢清監督の蛇の道っていうのがあって、あ、はい、まあ、それも香川照之が娘を殺されて、その、ね、ヤクザ組織の、ね、人をさらってきて、拷問してとにかく吐かせようとするっていう内容で。
うん、聞いてます
ね。で、また蛇道。で、まあ、だんだんちょっと、それは相川翔が謎の男が手伝ってやってるんですけど、まあ、後半ちょっと、えっていう真相があって、それとまあ、強引に言えばセブン、ね、雰囲気がちょっとあるので、ね、うんうん、まあ、キリスト教が結構重要だって、
あの辺はね、関わりますからね、映画のスタイルが。
そうですよね。
そして撮影が素晴らしい。それがとにかく、普通、なかなかハイウェイで雨が降るシーンって撮れないんですよ。ハイウェイなんで。車が走るシーンで雨降らすと、恐ろしく金がかかるんで、なかなかやれないんですけど、運が良かったらしくて、ずっと雨が降ってたから撮れたっていう、そういう神の奇跡みたいな山ほどあって、雪も同じらしくて、降らせらんないんですよ、街中に行きなんて。
あ、
雪と雨が降りまくってて、映画にすごいその全部寄与してくれてる。
神が
降りた映画の一本だと思う。撮影ではこれ多分ナンバーワン
です
。
でも内容本当に僕は良かったです、
ね。なるほど。
ただ2時間半あるんでね、飽きる人はその場所で飽きてしまう可能性があります。
俺ちょっとうとうとしちゃいました。
僕だからね、時間感覚調べない、2時間半って後でちょっとびっくりしたぐらいで。
なんかね、まさにその途中から一気に進むんで、そっからの時間軸は。
そうそう。
最後はびっくりしましたね。
あ、まさにその最後のびっくりもある。よくこういうのって原作小説の映画がっぽいじゃないですか。映画オリジナルの脚本なので、誰もだから見たことがないオチが来る。
あ、
重要なんですね、やっぱこういう映画には。
じゃあ、そろそろ次行きましょう、はい。はい、じゃあ、川崎さんは一緒だったので、はい、僕は、
大丈夫
です。これです。
小泉さんの。
キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャー。
そうですか。これ見えなかったな。
ええー。
これいいですよ。
すごい良かったんですよ。
これはいいです
ね。あのね、こういうアメリカ、アメコミ SF アクション対策、ヒーローもの、は、僕ね、昔から好きで、今日、まあ、好きなんですけど、本気で心の底からスカッと満足いくのって本当ないんですよ。
あ、意外と広物で。
暗いのもいいですね。なんかね、いや、特に嫌なのが、つまんないのが、アクション場面で、大抵もう、ドッカンドッカン殴り合いをして、派手なだけで、緊張感が全然なくて、
強いですか、
そう、迫力だけで押し切ろうとしてるっていうのがすごくあるんですよ。
このアクション場面はずっとね、
そうですね、
緊張感を、見ててどうなっちゃうのっていう、本当にね、争いとして描き方が素晴らしいんですよ。
キャプテンアメリカもともと強くないんだ。
そう、あとね、キャプテンアメリカが1ではすごいなんか嫌なやつで、まあ正直1はつまらないんですよ。
そして説明する
アベンジャーでも仕切ってるの、ね。
そう。おめえが仕切ってんじゃねえって他のヒーローに言われちゃうっていう。う
強くないのにお前が仕切るなって言われるぐらいあんま強くないヒーロー。
そう、なんか嫌なやつなんだ。多分なんか本当アメリカの公正明大な、
正義と
後ろ暗いところ何もないみたいな、つまんないやつなんだけど、そういうところをね、アベンジャーズで、お前引っ込んでろみたいに言われたことで、一皮むけた感じがある。
だんだん大人になった
もんね。そう。だからちょっとね、いいんですよ。キャラも良くなったんです
よ。すごい悩みまくるんですけど。
強くないで頑張ろうと。
いじられるのがいい感じが出たみたいな。
周りがね、テレンテクトの下げたサスパイとかばっかりなんで。
そう。
こいつの方が頭が悪そうに見える。
ただね、
筋肉バカみたいな。
続編で、まあ一応、すごい面白くなかったから、そういうのも印象しかなく見に行って、キャプテンアメリカのライバルが登場するんですよ。そいつがずっとね、顔を隠した謎の男みたいなので、そう、ぐわーつって、ある時、バーンって顔が出るんですよ。その時に、誰だか全然わかんない。
そう、元の顔綺麗なのに、マスクの下は怪我だらけなので、撮ってもよくわからないってすごい。
そう、もったいつけて、散々もったいつけてるのに、
まあ、誰なんだお前。
一応、映画内で説明されてるんですけどね。ただ、久しぶりに出てくるんで、みんな、多分、んだよ。ってぐらい悩むすごいちゃんとメイクしてしまってる良さが、
まあ今年、まあ、俺が特にね忘れっぽいっていうのもあって今年はね続編もののホビットとかも一語全然思い出せなかったり
ありますけどね。
そう、それに続編だったせいで、さっぱり楽しめないみたいな、アメージングスパイダーマンとかそういうのがとてもあったんですけど、2はこれはでもね他の部分もすごく面白かったので、映画単体としても1見てなくても多分面白いんじゃないかなと思う。
1の説明がちょっと間入るんで。
そう、あとね本当のことところではその政治的な部分表現とかがすごい反映されてて、実際のそういうそういうの俺全然分かんなかったけど面白かったです。ロバート・レッドフォードがね、
ちゃんとそういう悪いようないいような分かんないような人をすごいうまくやってて、政治ね、やっぱあの人自身もやってるのもあるんで、そういう部分がよく考えられて、
政治的なドラマ性がとても高いらしいけど、正直どうでもよかったです。
まあでも娯楽映画としてはそれを気にさせないっていうね。それも一つのテクニック。
そう、町山さんとかがそういうとこすごく解説してくれてました。
それでうまく保管して。
いいのは最後にこう巨大戦艦3台飛ぶんですけど、この3台の空中アクションを楽しむ。ちょっと、あれですよ、宮崎駿っぽい。空中戦艦3台をどう止めるのかっていうのは一人しかいませんから。このおっちゃん一人しかいないのに敵いっぱいいますね。
そう。
どうしよう。
あそこもね、すごいハラハラするんですよね。
もう無理だろ、これ
と。そう、本当普通のアメコミヒーロー対策はハラハラしない派手なだけで。
これはその時、本当にミッションが難しすぎて。内容は簡単ですよ。だって3台止めろだけなんですよ。飛べないおっちゃんが一人で、だって3台止めるのかっていう、すごさが。
強くないゆえに、そこは。
そう、あとね、武器が盾だけなんですよね。
そうですよね。武器なのかと思いますけど、ね。
でね、まあ、一つだけちょっとネタバレさせてほしいんだけど、盾をね、すっごい高いところから、キャプテンアメリカ落ちちゃうんですよ。で、その盾を、地面にバーンって敷いて助かるんだけど、あってもなくても同じぐらい痛そう。
一応あれ、この
盾が柔らかいわけ
ですね。そう、盾がむしろ体に刺さって痛い
んですよ。この盾がすごいのは、ショック吸収能力なんです。
だから、
そうなんですか。大半食らっても、例えられるって強さじゃなくて、盾がショックを吸収する素材がすごい。
硬いんじゃなくて、吸収力がある。
ああ、じゃあもうちょっとたばんで欲しかったな。
だから、敵のにぶつかっても大丈夫だったりとか、投げても壊れないっていうすごい。
なるほど。
それをどう使うかがいつも大変なんですよ。キャプテンアメリカ。武器がないね、これしか。
そうそう
そう。盾しかないってすごいヒーローですから。
てめえでなんか、こう、持てやもう一歩ってね。
持てや、一応ね、銃とか持てやするんですけど、 ほぼ使わないんです
よ。そう。
いい人なんで。
だからね、キャプテンアメリカはね、1でもう、ほんと2が見に行くのが正直億劫だったんですよ。だけど、まあ一応見とくかな、みたいな。ウルヴァリン、サムライ見なかったのもちょっと今後悔してるぐらいだし、と思って。
こっちで弔いを。
そう。で、やっぱちゃんとシリーズは見ておこうと思って行ったら、3が楽しみになりました。
おー、すごく。見てみまし
ょう。ねえ、よろしくお願いします。
最近のアメコミの中ではトップクラス
ね。ねえ、
マジです
よ。ほんとほんと。
フューチャー&パストより僕はこっちの
方が面白い。もうアベンジャーズより面白い。
ほんとですか、ね、すごい損した
気分。フューチャー&パストよりもはるかに面白かった。
うん。
すげえ損した気分だね。
さあ、じゃあ、はい、シヌマ監督の第7位をお願いします。
サクサクする気がするぐらいのか分かんないですね、
今。今ね、結構時間がもう34分経ってるんですよ。
はい、じゃあ今3時間ぐらいやってました。
そう。
では、第7位。
はい。
メイジーの勝利です。
え、なんすかそれ全然知らない。ノーマーク。
なかなか知られてないんですけど。
ちょっと大きく。
メイジーの瞳。
メイジーの瞳。どこの映画ですか？
アメリカ映画ですね。
一応
すごいのはアメリカ映画なんですが、これ現代の舞台なんですけど、原作は100年前の小説です。結構まあ有名監督。
現代にじゃあ焼き直して描いてるわけですね。
なかなか大変ですよ、100年前。
すごい、100年前の話の上に、この8歳ね、違うもっと低いから、6歳の女の子の目線で全部話がするので、
メイジーが。
メイジーの、このメイジーが素晴らしい。とにかくその、いわゆるね、大人の目線で書くのに、元の原作もあるので、6歳の女の子の目線で済むから、まあこの子は喋らないんですよ。全然。大人がずっと喋ってるのをずっとこの子は見てる話っていう、なかなか、なかなかなくて。だから急に大人が、さあ、お前可愛い。可愛がるすると、そのあざとさがよく描けてる。もともと多分原作も面白いんだろうなと思わせるぐらい、子供が大人見てるんで嫌な感じが、ここまで出てる映画はなかなかないです。
どんな、簡単に
言うと。奏でると、まあ、現代に焼き直したバージョンなんですけど、お父さんとお母さんがいます。お母さんがロックバンドの歌手で、スーザン・サランドがいてます。ダメ親です、まさに。で、お父さんが、美術の、バイヤーですね。美術品を売ってる男で、要するに、超ロックなお母さんが、まあ、友達が全員入れ墨入ってるのが、嫌なロッカーがいっぱい遊びに来つつ、お父さんはどっちかというとイギリスとかで美術品を売ってるんで、まあ、ちょっとスノープな、ちょっと金持ち仕様というような間に生まれた、ちょうどこう、ブルーカラーとホワイトカラーの間の方で育ってる、6歳の娘。まあ、離婚してるんで、お母さんが引き取ってるんですけど、その理由がお父さんが、このメイドと、やっちゃって、しかも再婚するというね。メイドと再婚して、それに引き取られる。何ですかね、言えば。面倒見た女に引き取られるのか、ダメなロッカーのお母さんに引き取られるのか。なかなかこう、現代で焼き直したけど、まあ、元はなんか貴族の話なんですよね。非常にそこら辺の話は、子供から見るとすごく変な話に。どっちもダメ親に見えるような、むしろお父さんはメイドに手を出すような、口で言ってることはいいことばかりですよ。技術のあるんですから。
特にそう昔だったらひどい、ね、話ですよね。
で、お母さんは、まあ、ロッカーな分、その態度はひどいんですけど、歌ってるぐらいとかちゃんとしてるとかしてるんで、言ってることは意外とちゃんとしてるんです。でも行動がおかしい、両方ともおかしい親の中で、6歳の子供が一番まともに見えてくるってことなんです。で、そこに、その、夫がして、元夫が、メイドと不倫したのを、対抗して、ロッカーのお母さんは、ベビーシッターのかっこいい男と不倫したり、付き合い始めるという、ひどい対抗性を見たときの、それに、しかもその男がまたいい男で、珍しく。別に、いわゆる、ただのイケメンじゃなくて、本当に子供が好きないい男なので、それはそれでありなのかって、だんだんこう、不思議な目線が発生するという、なかなかね、ないラブストーリーになって。このラブストーリーはそのせいで、変なところのラブストーリーなんですけど、不思議なことに不倫した相手はみんないい人で、親が一番ひどくて、子供からはすごいそれ何も言わないってすごく、あ、そっか、こういう見せ方があるんだっていう、なかなか珍しい映画になって、子供映画としてはちょっと最近なかなかないぐらい、
子供映画なんですね。
子供が大人を見たとして、嫌な気持ちを子供が可愛いからなんとか見てられるっていう。この大人した時に、子供の目線でほとんどやるんで、大人のシーンは少ないんですよ。なんで子供が可愛いで見てられる。
いつやってたんですか？
3月、2月ぐらいで。映画、シネマライズだったんで。
ああ、渋谷で。
おしゃれ映画にしては、 すごく嫌な話。
もう全然知らなかった。
見てみたいですね。
なかなかそういう意味では。
あ、じゃあ次、これかな。
はい。
そうですね、小泉さんと。
川崎さんは。
これ8位が入
った。そうですね。
じゃあ、俺の小泉さん。
7位は。
7位ですね。
はい、7位は。
ラストミッションです。
まだ見てないんですよ、
これ。マケビー、ケビン・コスナー。
あー、見逃す。あ、まだやって
る。まだやってる。もう3週目ぐらいかな。
これは、リュック・ベッソン。
リュック・ベッソン脚本で、なんかね、リュック・ベッソン脚本にしてはね、すごいちゃんとしてました。ちゃんと、まあ、最近、リュック・ベッソンの制作のやつとか結構面白いのが、なんか急にレベル上がってどうしたんだろうって思った
の。96時間の、焼き直しみたいな。
あ、
企画です、企画
は。内容は全然違って、
娘絡みの話
でしょ。娘は、まあ、ずっとほったらかしで、自分の仕事ばっかやってた、主人公が CIA かなんかかな、それで引退するんですよ。で、余命3ヶ月なんですよ、末期がんで。白血病かな。ま、余命3ヶ月のエージェントみたいな。で、そのミッションをもう引退してんだっつっても、すごい新薬あげるからっつって、で、家族にはもう引退したからって、なんで今更そんな父親面してみたいに言われながら、そのミッションを繰り返しながら、こう娘と
家族と、まあ、ベタな話です
わ。そこにね、まあいろんな、自分のずっと留守にしてた家に移民が勝手に黒人が住み着いてて、その人らの家で連れてきた、敵の人を拷問したりとかしながら、その人らとも仲良くなる。コメディで軽い調子なんですよ。でもね、やっぱ俺もね、ずっと会ってない娘がいる立場でね、すごいグッとくるところがいっぱいあって、もう、ちょっとたまんなかったです。で、やっぱマック G だから本当に面白いし、アクションもすごくいいんですよ。
しかも結構役者が面白かったですから
ね。
役者が意外と揃ってていいんですよね。
いいんですよ。
見てないですよ、まだ僕。
おすすめです。では、川崎さんの第7位は、
新しき世
界。ああ、
韓国映画。
これを言いながら僕は悩んだんですよ、本当に。
まあ、よく宣伝で言われてるのは、インファナラ・アフェアプラス・ゴッドファーザーっていう、まあ、そのまんまなんですけどね、潜入捜査官もので。で、まあ。
あ、そうですね。潜入捜査で、むちゃくちゃ出世しちゃうんですよね。
で、8年ぐらいやってて、それでその、相棒のね、やつ、とにかくその、会長が死んじゃって、後目争いみたいなんですよね。
結構、わかりやすい、こう、ギャング3人、ベスト3が、ナンバー2、ナンバー3、ナンバー4で、次の後目争い
って
こと
ですね。そう。みんないいキャラで、
そう、その、
一人がバナナマンの下にそっくりだ
った。そうなんですね。
で、その、何でしたっけ、まあ、いわゆるインファナルフェアでいうとアンソニー・ウォンに当たる、うん、要は直属の同士ですね、潜入捜査官
の、
潜入捜査官の
上 司,
いや上司がチェ・ミンシクで、こいつが本当にひどいやつ、なんかアンソニー・ウォンは、インファナルフェア の, その上司は、なんだかんだ言って、こうちょっとねぎらってたんですけど、こいつはとにかくお前はやるみたいな感
じで、やんなかったら、ひどい目に合わせるぞぐらいのやつですか。
そうなんですよね。それで、その潜入捜査もちょっと長引かせると、で、その頭争いに乗じてその潜入捜査官のやつを出世させようとするんですよね。それで脅迫して組織を壊滅しようとしてるんです。で、それが新世界っていうプロジェクト でこのタイトルは結構ね、ラストにも効いてくるんですよね。
警察側のひどい作戦が新世界っていう作戦なん
です ね、
それが映画タイトルになって、
主人公の仲間の、あのチンピラのね、あいつがすごいいいやつなんですよね。
ちゃんちゃんでしたっけ、ちゃんちゃん
ちゃんちゃん。
これが、ね、中国系みたいなこと言って差別されてるんですよね。
なんかすごいアッパーなノリで、見た目が現在の鷹の花やから、
あ、そう。
非常に似てるんです
が。これは昔の三浦陽一に似てるって
言ってましたよ。ね、
こうリーゼントでね、
ちょっと天然パーマのリーゼント、珍しいかも。
でこいつが、ノリがすっげえうざいやつなんですけど、すっごいでもいいやつ。
いや、そう。
怒るとめちゃくちゃ怖くて、ちょっとバレそうになるシーンがあるんですよ。
はい、
その時に主人公が本当一気に汗ブワーってかき出して、その時に初めてすごい怖くなるんですよ。相棒が。
お前は大丈夫だよ。なんて顔できるのっていう時の一瞬で顔が変わる感じは素晴らしいです、ね。
まあでも、あと、まあ、はっきりしてすごい地味なんですよ、映画的には。でも、 後半に行くにつれ、どんどん映画がかっこよくなっていくっていうのもあって、だいぶ高質で硬派な映画ではあります、ね。
シネマート新宿で見ました。
これね、気のせいか、始まる前に、ゴッドファーザーの音楽流れちゃうんですけど。
流れてますね。シネマートで流れてました。
映画館で
勝手に流れてました。
それはやりすぎだろうと思いましたよね。いくら入ってるとはいえ。
すごい混んでましたね。行った時も混んでました。
俺行った時はそうでもなかったです
よ。僕もね、狭い方になってました、ね。
じゃあ、僕ちょうどよかった。
あ、
でかいもん、ね。広い時の、あ、そう、広い時になったのが、朝の1回だけなんですよ。
あ、
そうで、ね、狙ってきた人が
多かった。ああ、そうか、
すごい埋まってて、あれ大失敗と思って。めちゃくちゃ面白かった。
あ、よ
かった。これは、どんどん10位に入れるか入れない悩んで、逆に10位に入れなかったんですごい下げる。すごい状態。
ああ、難しいところ、
ね。僕はだいぶ前に見たんで忘れてしまいました。
で、そのね、インファナルフェアって、ね、言われてるけど、まあ、いわゆる潜入捜査官もなんて腐るほどあるんですよ。
ま
あ、意外とね、大体ラストのパターンがあるんですけど、これは、あ、こういう終わらし方もあるんだな。っていうね、そこも結構新鮮だった。まあ、あったかもしれないけど、なかなかない
かな。なかなかそうですね。昔の日本の薬剤映画でありそうな感じの終わり方、
ね。そうですね。
どっちかっていうと。
そうそう。あ、こういう、あ、そっか。それ結構素直にこうだ騙されたというか、うん、なるほどなーっていう感じです。
そうですね。潜入捜査官のジョニー・デップやったフェイクとかも、
あ
意外となくはない。多分、絵面がアジアなの、多分、
インファナルフェアと。で泣きの入った映画なんで、結構雰囲気は。まあ、こうなるかなと思ったら、あ、そうなるんだっていう、こう、そこも良かったです。で、それがまあ、このタイトルにも効いてくるので、ぜひ、そんな感じで見たらいいんじゃないかと思いますね。はい。
よろしくお願いします。
はい、もう誰を代表に
では、
じゃあ、
はい、石沼監督の第6位は、
シンプルシモン。
シンプルシモン？なんすか？
これスウェーデンの映画で。
へぇー。
シンプルプランの偽物みたいな。
2011年の映画なんです
よ。へぇー。
映画祭ではもうやってたのが、日本の公開は今年やったっていう映画で。
うん、結構前です
ね。ね、なんで、すごい評判が良かったんで、公開してほしい、してほしいっていう。
うんうん、
あれを、声を受けまして公開されたぐらい、すごく、いわゆる、おしゃれ映画です。おしゃれ映画なんですが、すごいのは、主人公のシモンがアスペルガー症候群なので、このアスペルガー症候群を徹底的に描くっていう恐ろしい映画。
なんかそれネットニュースで見た気がする。
結構だからその意味で、そっちの方面でニュースになって、いわゆる北欧家具のイメージがあるからなんですけど。
これはどこでやってるんですか？
これはね、結構前に急にやって急に終わりました、ね。
あ、そうなんですか？もう終わっちゃった、
ね。頑張っていったぐらい。
終
わっちゃうから行こう。ユーロかな？ユーロスペースで。とはすごいのはアスペルガー本気で書いてるんで、ラブストーリーなはずなんですけど、このアスペルガーのシモンは恋愛感情がわからないので、恋愛する気が全く起こらないから、お兄ちゃんの彼氏、彼女を探す話になってるんですよ。どんどん。このラブストーリー進むのかなと思うと、お兄ちゃんに向かって探してるんで、全くアイラブ展開がないというラブストーリーで、全く傾かないんです。
これがすごい。お兄ちゃんを探すってのは何
ですか？お兄ちゃんの彼女を探す。お兄ちゃんの彼女を探すためにやるけど、
探すってそういうことか、
彼女を探す理由が彼女は、
失踪かなんかしたのかと思ったんですけど、見つける、その、恋人探しをする。
彼、もともと彼女が、お兄ちゃんには彼女がいたんですけど、一緒に暮らしてて、こいつのせいで別れる羽目になったんですね。で、それは悪いと。三人でいるのが一番いい状態だから、新しい彼女を探そうって言い始めて、探すんですけど、恋愛感情がわかんない男が、どうやって彼女を探すのかって話がメインになっていて、すごい探し方が、だからもう、すごいリスト、質問リストを作って、お兄ちゃんが好きなものを全部聞いて、それに合うように探すんですが、恋愛ってそういうもんじゃないんだ。逆の人間に惹かれるんだよ。そうか、じゃあ逆を聞けばいいんだって。さっきも、タイで探した人間を家で探し始めるみたいな、ひどい探し方をするので。
学面通りに語りますね。
そのままだコミュニケーションが全く取れない人間が、
面白そうだね、
コミュニケーションできる相手を探すっていうなくて、コミュニケーション、お兄ちゃんのために彼氏を探す、彼女を探すので、何がコミュニケーションか分からず女を探す話っていうのが、あ、こんなに変な話になるんだっていうのがいい。
そう。
なかなか珍しい展開を
する。俺もね、妻にアスペルガー呼ばわり力されてて、ね、見たいなと思ってたんですよ。
小泉さんはご自分でも言ってました
よ。僕は一人っ子気質なだけで、アスペルガーでは全然ないって言ってるんです
よ。前にでもなんかの本読んだらほとんど当たりませんでしたっけ？
かもわからない。
珍しく本当にアスペルガーの人を調べて、ちゃんと撮ってるんで、そういう
コメディになっていても
。そういう人が撮ってるわけじゃないんですよ。
でもちゃんと調べて。
そういう人が撮れたら奇跡じゃ
ない。ちゃんとそういう意味では、その部分は嘘がないんで、コメディにはなってるんですけど、ここがうまい。アスペルガーの人の、本当に徹底的にコミュニケーションできない人間が、人とコミュニケーションする。アメリカではそれで良くなりそうになる、できないままっていう凄さ。
なるほど。
面白そうだな。
ここまでこだわるか。
このシンプルシモンってタイトルは何だ
ろう、東大ですかね。
このタイトルもシンプルシモンですよね。英語大ですけどね。ここスウェーデンなんで、スウェーデンタイトルがついてたような気がします。
なるほど。
非常に。
そうですね。
こういう恋の作り方があったんだと、うん。主人公が全く成長する。ありえないけど、成長しないんだ。成長しない人間の、ラブストーリーのはずだけど、ラブがわからない人。うんうん、その前提で語れる話があったんだってい
う、うん。なんか聞いてると、何でしたっけ、ベリーに首ったけとか撮ってる。
あれ、リー兄弟っぽい。近いです。まさにそういう。
なるほどね。よく、障害者を雑に扱う。
そう。
それでいて、あったかい気持ちになる。
最近見ない、聞かないですよね。なんか撮ってるのかな。
たまに撮ってますけど、ね。
ああ、こっちでやんないだけかな。
増えてるんでね。
ああ。メリーに首だけがあまりにも自分の中ですごすぎて、
面白
いと見てないですよね。ええ
。まあ、いつまだにひどいの撮ったり、ちょっと丸くなったりします、
ね。
サンバカ大賞撮って外れたんですよ。
なるほど。
リメイク。
ああ、そうなんですか。
じゃあ、きますね。
はい。
小泉さんの第6位。ドラッグウォー独占。
ああ、来ました。
それもなんか入れられた。
これは、香港映画で、
ジョニー・トー
復活ぐらいのね。
いやー、僕、あのね、アクションが、まあ、とにかくすごかった。打ち合いの、なんかリアルな痛そうな感じ。
そして、さっきの潜入捜査も
あったんですけど。あ、まあ、それもそうですね。
題材が被ること
そう、まあでも潜入捜査ってもチームでやってるから、はい、ああいう単独でね、
そうですね、
入り込んじゃうっていうんじゃなくて、
ところどころでこう芝居をするというか、
そう。
あれ、何の説明もなしにやるから、急にその刑事が、こう、前の階段こう、とかやって、薬の症状かなんか出て、あ、こいつ、しゃぶちの警官なのかなと思ったら、そういう売人を演じる直前にこうちょっとリハーサルしてるっていうシーンだったりとか、
なかなかその辺がうまいんですね。
でその後に急にハッハーとかでテンション高くなったと思ったら、それもそういう売人を演じるから、
そう相手の特徴を掴んで、なんかパクってなんか演技をしてる、
すごいでしょ、ね、
すごい潜入捜査のその事前の面白さ、そのリアルタイムで演技してると、騙さなきゃいけない相手
がね、誰だか分かんないから、それを炙り出すために、うん、なんかそういう役の大物をになり代わって交渉するんですよね、で覚醒剤使ってやるんだけど、もうただの毒として描かれてて、普通ね、普通テンション上がるとかラリって気持ちよくなるみたいなのが全然なくて、打つとすぐゲロ吐いちゃったり泡吹いたり
だから本当ウルフ・オブ・オールスの人と真逆ですよ、
ね、中国は本当ドラッグ NG だから、そういういい側面を全く描かないんですよ、
もともとその主人公のあの人が麻薬を生成している工場であって社長 で、それがまあ捕まっちゃって、中国だと確実に死刑判決になるから、捜査協力しろって言って、そいつと一緒にね。
刑事が潜入するんじゃなくて、身内が俺死にたくないから、お前に警察に協力するぜって潜入に変わるっていうすごい話
だね。あのね、もう登場人物がみんな本当汚いんですよね。ドロドロで。他のいろんな、チームでとか、あの、登場人物が他の行動もしてる場面があって、ずっと車でなんかトラック追いかけてる連中とかいるじゃないですか、他の捜査チームで。あいつらももう20時間も運転しっぱなしだみたいに、もうドロドロになったりしてね。
それが素晴らしい。いや、あるじゃないですか、どうしても追っかけてるから、トイレとかどうしてんだろう。それが出てきます。20時間、車で犯人を追っかけてるときに、こいつらトイレをどうしてるのかの描写が素晴らしいという、そういう瞬間が山ほど出てきます。人間が人間をつけたら、そうだよねっていう。
結構ね、初期のジョニー・トーに近いね、はい、初期っていうか、まあ初期じゃなくて、あの、ハードになり始めた時のジョニー・トーにちょっと近いね、先祖返り的な部分が結構ある。
まあね、あの、ジョニー・トーって割とアクション、夜の場面で道が濡れてたり、結構綺麗な、絵も撮るんだけど、ね、これあんまそういうのなくて、ね、全体的にドロドロしてたん
ですよ。そう、ロマン方面にだいぶ傾いてて、でもその前はこういう感じだったんです
よ。あ、本当に。
で、これ僕も入ってるんで、後で話すんですけど、そうですね、本当ハードボイルドってね、よくあるじゃないですか。これ、ボイルドが全くないですよ。ハードなだけの映画。
さっきションベンの話だったり、ドミニクやった後のゲロ吐くのを我慢するとか、敵はですね、相手はその気持ちいいドラッグを扱ってる人だと思ってるから、うん、こっちでやった後のゲロを我慢しながら交渉する感じとかが、うん、汗で表現してるのが素晴らしいです。汚い部分がちゃんとサスペンスになってる、
そう。ということで、じゃあ川崎さんの第6位いきましょう。
ライフ。
あ、ライフも面白かったですね。
これ読んだか僕好きだよね。あの、ベン・スティラ監督で、今まで別にベン・スティラ監督の作品は特に好きではなかった
ですね。俺もですね。
あの、もともとっていうか、なんか虹を渡った男でしたっけ？虹を掴んだ男
でしたっけ？虹を掴んだ
男でしたっけ？のリメイクで、それ見てないんですけど、もう違うのかな？
ほぼ同じ。原作が一緒で、短いんですよ。なんで膨らましはいくらでもあるというか、
あ、まあ40過ぎのね、そのベン・スティーラー会社員、ライフ雑誌の編集で写真のネガを整理して
る、
で、まあ、まあちゃんとしたエリートといえばエリートだしちゃんとしてるんですけど、でそれがまあちょっと妄想癖があって、
うん、
でとある行動を起こすことによって人生がっていう風に言われがちで、そこを批判する人もいいんですよ。要は。
それ予告がそういうイメージなんですよ、バッチリ。
そうですよね。で、アメリットをこう並べて、一歩変わると人生が変わるものでは自分はダメだったって言うんですけど、うん、それはね、結構間違ってると
思うんですよ。全然違う。
これは、最後、これもネタバレになるから言えないですけど、
うん、
あの、ね、人生を変えることによって冒険もあるし、冒険することって人生って変わるんだよって映画じゃなくて、そのことによって、これまでの地味だと思った人生を肯定する映画なんですよね。
うん、
だからあの冒険のシーンとかは、あの、本当おまけみたいなもんで、
映画の面白さ、
ね。面白さを引き出すための。だからあれも、あんなスケボー久々なんてできんのかとか、エベレストの上でサッカーできるのかとか、そんなのはどうでもよくて。
いや、むしろね、あれのせいで、なんかそういう、しがないサラリーマンの、なんか日常が灰色だみたいな人かと思ったら、もともと高スペックじゃねえか
って。ちゃんとしてるんです。でも、それはですよ。例えばね、我々にしたって好きな仕事をやってても、なんかこう、沈んだりとか、うまくいかないって、さっきもギャラの愚痴を言ってましたけど、そういうことあるじゃないですか。日常に埋没しちゃって。多分、この主人公もそんな感じだと思うんですよ。そのスケボーですごかった時代もあったし、
うん、
今もちゃんとしたところであるんだけど、なんだかこう、定着しちゃって冴えなくなってっていうところで、
すごいな、ライフ誌が実際にデジタルに、紙媒体がなくなってしまったことを実際映画の中にしていて、要するに写真ネガ整理の人なんで、あの今のライフ誌って一番の儲けが写真の権利なんです。いっぱい写真があるので、だから今の言うと彼の部門が一番稼いでる、変わるのもネタになってて、実は
でそれも含めて、
ならなくなるのかな。
いや、それがコンピューターの管理になるんで、彼がいらなくなる。
あ、なるほど。
そこの人事の部分も入ってて、
なるほど。
別に、幸い稼ぐところにはお前はいらない。今までひどい部門だと思ったら、一番稼ぐ部門になるのに、それはコンピューターであるからお前いらない。っていう、さっきそういう二点三でも現実の部分も入れてるのがうまくて。
ああ。
なんで、向こうでもだから3分なんです
ね。これすごい面白かったんだけど、ただ、ショーンペンに、そりゃないだろうっていう。
それはね、
あるんですよね。
まあ、その、表紙にすべきネガが見つかんなくて、それを探しに行くって話なんですけど。
そう、そこがね、ちょっとネタバレになるから、そりゃないよって。
それがあって、僕はちょっと低いんですね。
そう。
そのためにそう言ってたんだったら、ねえって言いたくなる
のが。でも、ひどいよ、それ。これはね、災い転じて吹くと出す。
まあ、それがないとドラマができないだろうから、
ね、ピンチをチャンスに変えるっていうのもいいことなんじゃないですかっていう、はい、そこは生温かい目で僕は見ましたけど、
そうですね。
いい意味の皮肉が効いてて。
そうですね。それは怒りますよね、
ベンスティーラー。怒りますよ、あれは。
なんてことしてくれるんだ、お前って。で、それで、それ言ったら、ショーン・ペンがちょっと傷つくんですよね。
この辺のこう、ひどさがね、面白いっちゃ面白いですけどね。って言ったらね、実はいい話風に宣伝したりとか、
そ
ういうので、ちょっと引っかかったりは。
まあ、そこはね、確かにあの、ひどいですけど。まあ、そんな感じで。
はい、じゃあ、
僕これ2回ぐらい見たの。
それがあ、そんなに。
曲がいいんですよね。
そうですね、基本気持ちがいい映画なんですよ。
雰囲気も含めて。
そう。あの、予告見て、なんかベタな感じで嫌だなって思ったんだけど、見に行ったら、すごいいい気分になって帰ってきました。
で、さっきも言った通り、最後に、あの、決してこの、 平凡な日常というか、まあ、それは悪くないんだよって思える。
否定感がないのが良かった。
そうですね。
そうですね。はい、はい、それでは、
次に、折り返しですね。
監督の、そうですね。あ、休憩入れますか。じゃあ、すみません。じゃあ、ちょっと、10分ぐらい休憩をさせてください。5分。そうですね。じゃあ、トイレ休憩を。では、ちょっと待ってくださいね。